どうぞもう一度ヨハネの福音書の第18章を開いて聞いていただきたいと思います。前の方にスライドを用意してましたけれども、今朝のメッセージのアウトライン、本当に大まかなアウトラインですが書いておきました。写真がですねあるんですけれども、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、ゲッセマネの園の現在のゲッセマネの園の写真なんです。もちろんイエス様の時代にはもっと、静かな感じの場所だったと思うんですけれども、もう今では、観光地になっているそうで、たくさんのバスがですね詰めかけて、そしてたくさんの観光客がこのゲッセマネの園を歩くそうですから、まあ、静かな場所というよりも賑やかな繁華街といったらいいのかもしれませんけれども、まあ、こういうゲッセマネの園です。今朝は、このゲッセマネのところについての御言葉なんですけれども、18章にいよいよ入ったわけです。イエス・キリストが捕らえられて、そして裁判を通して十字架にかかられ、そして死なれ、葬られて、3日後にイエス・キリストが墓の中からよみがえられる。この一連の出来事にヨハネの目が向けられてきます。まさに福音書の中でのクライマックスと言っても良いかもしれません。少し予的な言い方かもしれませんけれども、神様がご計画されたこの世界の歴史の中で最も大きなクライマックス、最も重要な時がこの18章以降の出来事であると思うわけです。最後の杉越の食事をイエス様は弟子たちと共に持たれて、そして彼らにご自身の愛を残すところなく示されたんです。最後の晩餐の席ですね、2階の大広間でした。その場所でイエス様は愛する弟子たちに対して父なる神様の教えをすべて余すところなく教えられていったわけです。そしてその後、いつも彼らが集まっていた場所、このゲッセマネの園へ彼らは出かけていくわけです。マタイとマルコの福音書の方では、出かける前に彼らは賛美の歌を歌ってから出かけたと書いてありますので、どんな賛美だったかなと私はちょっと気になりますね。先ほど歌ったようなフレーズのような賛美だったでしょうか。また、格式ある伝統の歌のようなですね、歌であったでしょうか。分かりませんけれども、イエス様も共に歌われた賛美というのは、クリスチャンにとっては何か私もその場に入れたらな、いることができればどんなに素晴らしかっただろうなと思うんではないかなと思うわけです。救い主イエス・キリストの賛美はどんなだったでしょうね。音痴だったら少しがっかりしますけれども、素晴らしい賛美をされたならば、私たちはますますイエス様に心から憧れ、また愛していくんじゃないかなと思うんですが、ヨハネの福音書の中ではゲッセマネの園でのイエス様の祈りについて全く触れてはおりません。しかし、すでにもうヨハネが書こうとして書いた時には、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書というこの3つの福音書はもうすでに書かれておって、そしてもうそれも広まっていたわけであります。ですからヨハネはあえて重複することのないように、このゲッセマネの園での祈りを避けたのではないかなと思うんですけれども、このゲッセマネという園のことを考えるときにですね、ゲッセマネという言葉はどういう意味か皆さんご存知でしょうか。新学校を卒業された方は分かっているかもしれませんけれども、実はこの油絞りという意味があるそうです。ゲッセマネ、私は知らなかったんですけども、ずっとゲッセマネゲッセマネ言ってたんですけれども、新改訳聖書、また他の聖書でも日本語訳の聖書なんですけれども、実はゲッセマネというふうに書いてあるんですね。ゲッセマネでなくてゲッセマネですから、パソコンでこう検索するとですね、ゲッセマネと聞くと出てこないんです。ゲッセマネと、打ち込むと、 検索に引っかかるんですね。ですから本来はゲツセマネと聖書の中では書いてあるんですが、私もずっとそのことを知りませんでした。このゲツセマネの園というのは、その場所はどこにあるかというと、エルサレムのすぐ東側ですね。もう神殿のすぐ際と言ったら よろしいでしょうか。東側の方にありまして、オリーブ山のふもとにある園だそうです。多くのオリーブの木がですね、生い茂っていて、まあ、静かであったため、イエス様の時代はですね、静かであったため、イエス様と弟子たちはいつもそのエルサレムに滞在中はこの場所に集まって、そして特にイエス様はこの場所でよくお祈りをされていたということが聖書の中に書かれております。ルカの福音書の方を一箇所参照したいと思いますので、またルカのヨハネの方に戻りますけれども、ルカの福音書の第22章のところをお開きいただきたいと思います。ルカの福音書の22章の42節の箇所。ルカによる福音書の第22章の42節に、そこにゲッセマネの園でのイエス様の祈りが出てきます。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてくださいとイエス・キリストは祈られました。またその次の節を読むとですね、御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。天使が登場してくるんです。またそのゲッセマネが油絞りという意味の場所であることからですね、44節を読むと、イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちたとヨハネは表現しています。まさにこの油絞りと言われているように、イエス様が絞られて汗が血のように滴り落ちたという表現をこのルカは取っておるわけですね。ですからゲッセマネの祈りというのは、イエス様が天の栄光を捨てて私たちと同じようにこの人間の肉体を取られた、そのイエス様、人となられたイエス・キリストの弱さというものを示している場所であるわけです。私たちは救い主イエス・キリストというときに、それは強いイメージしか持たないでしょう。けれども福音書ではイエス様の弱さを隠すことなく、このゲッセマネの祈りを記しておるわけです。そして人としてのイエス様の弱さを表すと同時に、それは私たち人間の弱さでもあるわけですね。ここでイエス様も弟子たちも試練誘惑にあって、そしてその絞られるわけです。ですからゲッセマネ園というのは、私たちにそれを示すものは、試練や誘惑に遭う時の人の弱さ、私たち人間の弱さというものをこのゲッセマネの園は示していると言えると思います。2番目にいきたいんですけれども、このゲッセマネの園にまずやってきたのはイエス様の十二弟子の一人、イスカリオテのユダでありました。2節と3節を読みたいんですけれども、すみません、ヨハネの福音書の18章に戻っていただきたいと思いますが、ヨハネの福音書の18章の2節と3節をお読みします。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来たと。ユダが先頭になってやってきました。ついさっきまで最後の晩餐の席にイエス様と共にいて、イエス様に足を洗ってもらったそのユダがやってきてイエス・キリストを裏切るわけです。銀貨30枚でイエス・キリストを彼は売ったのです。金に目がくらんでしまいました。彼の弱さは、このイスカリオテのユダの弱さは金に対する欲望でありました。彼は以前から預かっていた財布から くすねていたということが書いてあります。両親が傷んでも、それでもお金を手にすることの喜びは彼の心を満たしたんですね。多少の両親の呵責っていうのはまあ置いといて、この盗んだお金で遊べる、おいしいものを食べる、そんなことで彼の心は喜んだわけです。イエス・キリストというお方を祭司長たちに引き渡すだけで銀貨30枚がいただける。今のお金でするといくらぐらいかご存知でしょうか。だいたい100万円ぐらいの金額です。まあ大きいですね。ユダはこれはおいしいお話だと思ったわけですよ。しかしことは彼が考えていた以上に重大なことになってきました。その後引っ張られていた裁判の場所でイエス・キリストは死刑として定められていったわけです。イスカリオテはただイエス・キリストを引き渡せばいいと思っていたんでしょう。まさかまさかイエス・キリストが死刑になるなんてことは少しも思ってなかったのかもしれません。彼の考えていた以上にことが重大になったために、彼は自分がイエス・キリストを裏切ったことをまさに後悔して、そして彼は最後に首を吊って自分の命を取ってしまいました。彼のお金に対する執着心、お金に対する弱さが彼を死に追いやってしまったわけです。彼は悪魔の誘惑に負けてしまったんです。ゲッセマネの園はまさにユダの弱さを示していました。三つ目に行くんですけれども、三つ目は兵隊と役人の弱さと来たんです。このイスカリオテユダに率いられてきたのはローマへの一師団と言ったらいいでしょうか。そして祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちというふうにヨハネは記しております。他の福音書の方では群衆たちというふうにひとまとめにして書いてあるんですけれども、ヨハネはもう少し詳しく書いておりました。真っ暗な真夜中にですね、松明を片手に、そして武器を片手に、たった一人の人を捕まえるために大勢でやってくるわけです。兵隊もまた役人たちも彼らは皆雇われた人たちだったわけですよね。おそらく彼らの中の人たちは誰もイエス・キリストを個人的にですね恨んでたり憎んでたりするような人たちはいなかったと思います。顔もよく知らないような人たちばかりでした。ですからイスカリオテのユダに率いてもらって、どの人がイエス・キリストかを示してもらわなければ捕まえようがなかったわけです。ですから全く個人的な恨みなど持ってなかった人たちでした。けれども彼らは命令に従ってナザレ人イエスを捕まえように来たわけです。彼らはイエス・キリストという人を捕まえることで社会に貢献していると思っていました。縦社会に住む一人として命じられたことに従う従順な人でありました。良いか悪いか、そんな判断は彼はしませんでした。ただ上に立つ人の命令に従って、そしてそれが自分の利益になる、そういうふうに信じて彼らはイエス・キリストを捕まえに来たんでしょ。最近私はニュースでちょっと辛口のニュースを聞いたんですけれども、今の政権は民主党ですね。そして民主党の中で大きな問題となっているのは不祥事や問題ばかりを抱えた小沢議員のことなんですね。でそのニュースの中でもその小沢議員のことが出てきましてですね、どうして民主党の議員の中のたくさんの人たちが小沢議員を支持してるんですかという、そういう質問が出てきたんです。でそれに対してのですねコメンターの言葉はですね、こういうことを言ってました。小沢議員を支持する人たちは彼らが議員になるときに小沢さんの力と後押し、もちろんここにはお金も含まれてますけれども、後押しによって議員になることができた人たちばかりです。ですから小沢議員に反対するならば 自分の議員としての立場を失ってしまう危険が大きいので、小沢さんを支持し続けているんですよ、そういうコメントをしておられたわけです。私はまさに、これが本当だと思うと悲しいと思うんですね。日本を良くしていくために選ばれた、国民によって選ばれた人たちが正しいこととか正義を行うということよりも、自分の身を守る保身のために力とお金を追い求めていくならば、それはまさに本末転倒と言えるでしょう。でも実際の私たちの社会っていうのは、そういったものの上に成り立っているということを私たちは見るわけです。私たちの理想や希望だけではなかなか動いていけないのが現実の社会であり、現実の政治であるということを私たちは見るわけですね。そこに私たちは人間の弱さを見るんじゃないでしょうか。この兵隊たちや、また役人たちの弱さ、私たちはこのゲッセマネの園で見ることができます。18章の3節から8節をお読みしたいと思います。そこでユダは一帯の兵士と祭司長パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。ここで注目すべきはイエス様の言葉です。誰を探すのか、そしてそれに対してナザレ人イエスをと人々は答えるわけですね。そしてイエス様は言います。それは私です。実はここには大きな意味があります。それは私だという言葉、これは実は以前にも何度かお話ししました、ギリシャ語においてはエゴエミというギリシャ語が用いられている言葉であるわけです。そしてその言葉は聖書の中では聖なる神様の御名を指し示す言葉です。エゴエミ、私はあるというもの、その言葉を持ってイエス様は答えられていくわけです。以前学んだところでアブラハムの話が出てきた時に、イエス様は人々に言いました。まことにまことにあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。そこでもエゴエミという言葉をイエス様はおっしゃったんです。それを聞いたユダヤ人たちは、あ、このイエスという方は自分を神と等しくしたということで、イエス・キリストはなんというひどいやつだとも言って、彼らは石を手に取ってイエス・キリストに投げつけようとした、そのように聖書は書いているわけです。ユダヤ人たちにはこのエゴ・エイミーという言葉がまさに自分を神としたということにはっきり受け取ったわけですよね。イエス様はあえてこの場所でもそのエゴ・エイミーという言葉を用いられています。18章でのこの話の内容は少し違いますけれども、イエス様はあえてこの言葉を用いられていて、人々が探していたのはナザレの町の出身のイエスという男でした。私はここにいます、私はエゴ・エイミーです、私は聖なる神ですと、イエス様の断固たる主張がこの言葉に入っているんだと私たちは理解することができるんですね。そのイエス様の言葉の迫力に押されてですね、兵隊たちが後ずさりして、そしてひっくり返るんですよ。どれほどイエス様がこの力を込めてエゴエミと言われたでしょうか。それは私だ、一 人々はもう大の大人たちがですね腰を抜かすぐらいその気迫を込めてイエス様がおっしゃってるんですよ。ちょっと目に浮かべていただきたいなと思うんです。4番目に入りたいと思いますけれども、最後には弟子たちの弱さというところです。9節から11節をお読みしたいと思います。それはあなたが私にくださったもののうちただの一人をも失いませんでしたとイエスが言われた言葉が実現するためであった。シモンペテロは剣を持っていたがそれを抜き大祭司のしもべを打ち右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。イエス・キリストはこの真夜中の出来事、この身震いするような状況の中でも弟子たちのことを守られようとされています。あなた方の目的は私でしょ。ですからこの弟子たちはどうぞ去らせてください。このまま彼らを帰らせてください。弟子たちは関係ないのだからと弟子たちを守ろうとされます。ペテロは恐ろしさのあまりもう自分が持っていた剣を持ってですねわっと打ちかかります。耳を切り落としたと書いてありますね。でもイエス・キリストはそのペテロの行為をとどめられました。もしここでこういうの兵士たちと戦うことがイエス・キリストの目的、父なる神様の御心ならば、イエス様は一瞬のうちに兵隊たちを死に至らしめることはおできになったわけです。マタイの福音書の中ではですねこう言われてます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。もし私が願うならば十二軍団よりも多くの御使いたちをここに使わせてすぐに彼らを葬り去ることなどいともたやすいことだとイエス様はおっしゃっているんですね。しかしイエス・キリストは反撃をされませんでした。なぜ反撃されなかったんでしょうか。その理由は明らかです。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようと言われたように、イエス・キリストはご自身がこれから十字架にかかり全ての人のために罪の贖いをなすということを知っておられました。そしてそれが父なる神様の御心であるということを彼は知っていたからです。ですから反撃をされませんでした。弟子たちはそう考えませんでした。イエス様が反撃されないのを知るやいないやは弟子たちは逃げ去ってしまいます。他の福音書の中ではこう書いてあります。イエスを見捨てて逃げ去ったと他の福音書の中では記しています。人々をイエス様のところに導いていつもいい働きをしたアンデレも逃げていってしまいました。ヤコブもバルトロマイももう姿を一瞬にして姿を消しています。最後までイエス・キリストと共にいよう、イエス様と共に最後までついていこうとした気丈な弟子は一人もいませんでした。なんと情けない弟子たちの姿でしょう。ついさっきまで2階のお広間でおいしいごちそうを一緒に食べてイエス様に足を洗ってもらった弟子たちなのに、一緒に声高らかに賛美の歌を一緒にイエス様と歌ったその弟子たちが一瞬にして逃げ去ってしまうわけです。彼らはずっとイエス様と寝食を共にしてきて、イエス様の語られた言葉を聞き、イエス・キリストのなされた印の素晴らしさにいつも驚いてました。そして彼らも十二使徒として使わされた時には自分たちも病人を治したり、またいろいろな印、不思議を行うことができたわけですよ。それなのに彼らは恐ろしさのあまり 逃げてしまったわけです。まさにゲッセマネの園は試練と誘惑の時であり、私たち人間の弱さを集めた場所となってしまいました。そして私たちが知らなければならないことがもう一つあります。私たちもゲッセマネの園に出てくる人たちと同じように弱い人間だということを知らなければならないんです。もし私がこの場所に、このゲッセマネの園の場に私がいたならば、私もおそらく弟子たちと共に一緒に逃げ去ってしまったでしょう。試練の時や誘惑の時に、何度私はイエス・キリストを知らないと否んだでしょう。私も弱い人間だからです。そして皆さんもそうだと思うんですね。私たち人間というのは本当に弱い人間だということを、このゲッセマネの園のメッセージから知らなければならないんです。ただ私たちはイエス様に感謝いたします。イエス様は私たちに同情できないお方ではありません。なぜならご自身が十字架の苦しみを前にして震えおののき苦しまれたからです。そして弱い私たちのために彼らを去らせてくださいと願われました。それは何のためであったか。それは彼らを一人も失わないためだとイエス様は先ほど福音書の中で語ってますね。私たちを一人も失わないために彼らを逃げさせたんだと、あえてそのように書いてあるんです。弟子たちの側から言うならば一目散に逃げ去ったんです。でもイエス様はそれを許してくださったんです。そしてもう一度後になって主イエスキリストのもとに弟子たちが戻ってくるということをイエス様は信じ、そして彼らのために祈られていくわけです。なんという救い主の深い愛でしょうか。救い主イエス・キリストを知るということはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちの神様はこれほど愛に満ちておられるお方だということを知ることはなんと素晴らしいことでしょうか。ぜひナザレのイエスとしてこのお方を探し求めるのではなくて、エゴエイミーである聖なる神であるお方としてこのイエス・キリストを探し求めていただきたいと思うんです。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝ヨハネの福音書の中を通してイエス様の言葉を聞き、そしてその言葉の中にある真理を知ることができました。イエス様が私たちの弱さを知られて、私たちのために祈り、そして私たちをもう一度立ち上がることができるようにと祈ってくださっていることを感謝いたします。試練の中にあって、誘惑の中にあって、時々私たちは倒れてしまいます。弱いものであります。本当にどうしようもないような信仰者であるかもしれませんけれども、そのようなものをも神様は愛して、決して私はあなたを離さないと言ってくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。弟子たちが後にイエス・キリストの弟子として宣教の働きをしたように、私たちもイエス・キリストを信じる者としてこの福音のために働いていくことができるようにどうぞ強めてください。自分の弱さに嘆いている時はもう後にして、もう終わったこととして、これからは主イエス様の力によって立ち上がってこの福音のために仕えていくことができますように、自分の生活のことだけで生きていくのではなくて、主の御心のために生きていく歩みをしていくことができますよう導いてください。そして今朝まだイエス・キリストを信じておられない方がこの場所におられるならば、どうぞ神様、 その人の心の中に働いてくださって、イエス・キリストにある救いを求めることができますように、そしてその救いの祝福に預かることができますよう導いてください。心からお願いを申し上げます。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。